もしもし、テレホン人生相談です。
はい、
こんにちは。
こんにちは、はい、
今日はどんなご相談ですか？
父親の財産の相続放棄と父親の方の成年後見人の件についての相談です。
はい、あなた今おいくつですか？
48です。
はい、ご結婚なさってますか？
結婚はしてないんですけども、はい、内縁関係で、
はい、
妻がおります。
あ、はい、奥さんおいくつですか？
50です。
はい、ご両親の財産ということでよろしいですか？
私の父親の財産です。
あ、はい、じゃあお母様はもうお亡くりになってるんですか？
もう30年前に。
あ、そうですか、
はい、
お父さんも今おいくつですか？
95か 6かな、はい、
あ、96、はい、でご兄弟はいらっしゃるんですか？
姉がいます。
あ、お姉さんはおいくつで？
60です。
はい、じゃあこのお姉さんと あなたとがそのお父様の財産をこう相続なさるわけですか？
そうですね、それを相続放棄をしたい。
あ、相続放棄をしたい、はい、
はい、
理由は？
父親と長いこと折り合いも悪く行き来もないっていう件が一つと、
はい、
実際相続してもそれを管理していくのに、はい、かなり そのコストの費用がかかるの で、そういうものを相続しても負の遺産になっちゃうんですよ。
あ、はいはい、
うん、だからその兄弟で相談しても相続放棄した方がいいかな、うん、ということなんです。
あ、はい、お姉様も同じ意見でいらっしゃるんですか？
そうですね、はい、
ということはこの相続を放棄するっていうことの手続きについてのご相談ということでしょうか？
それとその、うん、まあ父親も都市なんで、
はい、
不動産とか、はい、そういう関連の財産はかなりあるんです。面積的にはかなりあるんです、
はいはい、
それと、まあ、現金もそこそこの現金は持ってると思うんですけども、
はいはい、
うん、その分も含めて、まあ、相続放棄したいなということです。
あ、全部いらないってことですね。
そうですね、うん、で部分的に相続放棄っていうのはできないと思うんで、
はい、
いくばくか現金貯めてると思うんで、その部分もちょっと、うん、年も年だけにその成年後見人をつけた方がいいんかなと。
はあ、
うん、
はい、わかりました。成年後見人っていう方をつけて、
うん、
その
そうですね、でも一回つけちゃうと、うん、それをやめることができないって聞いたんで、
うんうんうん、
その辺がどうかなと思うんで。
じゃあその成年後見人っていうものについてのどういうものかというお問い合わせと、
はいはい、
その相続放棄の手続きについてということ で、
ね、
はい、というご相談でよろしいですか？
はい、はい、そうですね。
じゃあ先生に聞いてみましょう、
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。先生お願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
端的にお答えをしますと、
はい、
相続放棄っていうのは、
はい、
相続が開始する前にはできないんですね。
そうですよね、はい、う
ん、まあ、相続が開始するっていうのはお父さんが亡くなるということですけれども、お父さんに関する相続ですから、
はい、
で相続放棄は相続が開始して、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを裁判所にしなければいけないんですね、
はい、
逆に言うとお父さんが亡くなられたときからその制限期間の間3ヶ月の間に、家庭裁判所、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述、まあ、申し述べると書くんですが、
はい、
そういう手続きをすれば、それで放棄はできるので、
はい、
でそれはまあお分かりかな。
はい、それは分かってます、はい
はい、あとマイナスばっかなんでもう放棄してしまいたいっていう話はよく聞くんですけれども、
はい、
今のお話だと現金もまあそれなりにあって不動産もそれなりにあってということで。
そうですね、部分的には現金だけ相続してその他を相続放棄っていうのはできないってちょっと聞いたんですけども、うん、
それは正しいですね。でプラスマイナスでマイナスになるのかプラスになるのかみたいなことは、まあ、蓋を開けてみないと分かんないんですけど、自分としてはどんなふうに。
前相続してもこれから何十年で管理していかなくちゃいけないんで、それをその売却できるような資産じゃないと今思ってるんです。田舎の方で資産価値もない、でも面積はかなり面積あるんで、
うんうん、山林とかそういうのですかね。
そうですね、うん、田んぼとか山林とかそういうのですので、うん、
維持
していくのにかなり、うん、お金がかかるんで、
うん、なるほど、
はい、
うん、それはおっしゃる意味はよくわかります。もうそういうお気持ちがはっきりしているんであれば、お姉さんも含めてね、お父さんが亡くなられてから3ヶ月超えないようにできるだけ早くやられた方がいいと思うんだけれども、 家庭裁判所に手続きを取ってください、
はい、
で私がそのプラスマイナスどうですかねっていうふうに聞いたのは、限定承認っていう制度があるんですね、相続した場合に単純承認と限定承認と相続の放棄という、 こう3つの道があるんですよ、
はい、
で単純承認っていうのはプラスもマイナスも含めて全部相続しますということですよね、
はい、
で放棄っていうのはプラスでもマイナスでもとにかく相続しませんと、非相続人つまりこの場合はお父さんですけれども、お父さんの財産上の地位は一切引き継ぎませんと、まあ、それは両極端ですね、全部そう引き継ぎます、はい、一切引き継ぎません、
はい、
その間の限定承認っていうのはこの場合財産が終わりになるのでそういうケースかもしれないんですが、プラスマイナスを計算してプラス部分があればその限りにおいて引き継ぎますというそういう手続きはできるんです、
はい、
でそれもやはりさっき言った期間3ヶ月以内に限定承認をしますということを言わなければいけないということになります、
はい、
でそういう方法もなくはない、
はい、
でただそうするとこの場合ね、山林とか田畑を現金はすぐ数字分かりますけどね、
はい、
どんな価値があってどういうふうにプラスなのかっていうのは分からないし、逆に借金とかはそんなにないんですかね、今の
借金はないです
ね借金がないと、はい、結局プラスですよねって話になりそうですよね。
そうですよね、
うん、そうすると引き継がなきゃいけないってことになりそうな気もするから、ちょっとなんかさっきおっしゃっていた今後の管理何十年も管理するのはかえって大変だということにはそぐわないかもしれないですね。
あ、なるほどね、
うん、借金があって不動産もあって、じゃあプラスマイナスどうだろうかっていうところだと、そういう手続きを裁判所の方で、財産を管理する人を決めてねやるわけですけれども、でプラスがあったらって話になりますけど、今回はマイナスがあんまりなさそうだからプラスですよねっていうことになって
なっちゃうんですよ
ね。そうすると相続してくださいとプラスなんだからって話になっちゃうとちょっと目論み狂っちゃうから、まあおっしゃってる通り放棄をされた方が、相続放棄をされた方がいいのかなと、
はい、わかりました、
いう気がします、
はい、
であと成年後見の話、
そうですね、ちょっとまあ生活がおぼつかなくなってきちゃったんで、
はいはい、
まあその役所の人とかと言われて、
はいはい、
成年後見人をつけたらどうよっていう話があるんです、
はい、
でもちょっと聞いたんですけども、はい、一度成年後見人をつけてしまったら、うん、もうそれをなしにできないってちょっと聞いたんです、
うん、
まあ親族では成り立たないんで、まあ、第三者になっちゃうんですけども、
はい、
でその場合どうかなと思いまして。
ちなみに今お父さん96歳っておっしゃったけど、ね、
はい、
相当ご高齢だけどその認知の症状とかはあるんですかね。
多少あると思います。
と、まあ、多少程度なのでお年の割に結構お元気な感じですね。
そうですね、日常生活には困らん。
なるほど、
はいはい、
そうするとそもそも成年後見の要件に当たるのかと。成年後見制度って成年後見と補佐と補助ってこう3段階あるんですよ、
はいはい、
で今のお話を聞くとさすがに96歳なんで全然認知の問題がないとは言えないけど日常生活困らないとおっしゃってるから、例えば店へ行ったら物買ったりできるんですかね。
足が悪いんで直接自分で行ってっていうことはまずできない、ね、
うんうん、
巡回でスーパーみたいなやつが来て、
はいはい、
それで買ってるんです。
その時は自分でできるんです
ね。自分で、はい、
そうすると成年後見といっても補佐や補助のどういうレベルかっていう問題がありますけれども、
はい、
全くそういう能力ないですよ、誰かが代わりに自分の財産管理 しなきゃいけないですよっていうところまで言ってるのかどうかはちょっと疑問ですよね、
はい、
で私が判断できないけれども、
はい、
でそういうどのぐらいそういう能力が衰えているのかというのをお医者さんの診断を受けて判断してもらうんですよ、申し立てをした後にね、
はいはい、
で要するにちゃんとした能力があるんだったら誰かの申し立てで自分の財産管理できなくなっちゃうなんてのは困るじゃないですか、
はい、
ご本人にとって、だから本当にそういう必要があるかどうかを裁判所の手続きの中で、成年後見の手続きの中でお医者さんの診断を前提にチェックしていくんですね、
はい、
でどうも、まあ、私今お電話で聞いてるだけだから正確なことは言えないけれども、
はい、
96歳とはいえまだまだ成年後見とまではいかないのかもしれないなという印象ですよね、
はいはい、
そうすると、まあ、場合によったら補佐だとか補助だとか、 もうちょっと低いレベルの一定の行為については代わりにやってもらうとか、一定の行為については同意が必要だみたいなこう段階があるんですけどね、
はい、
そういう話になるかもしれないですね。
はい、わかりました、
うん、で、はい、もう一つね、じゃあこれ一回つけたらずっとつけたままじゃないといけないのかっていう話、ご質問がありましたけど、
はい、
これは理論的にはそういうわけではなくて、
はい、
成年後見人って別に老齢で認知能力がちょっと衰えちゃったということだけではなくて、
はい、
怪我とか病気の場合だってあるわけじゃないですか、
はい、
怪我が良くなって元気になったらそれはもういらないじゃないですか、
はい、
自分の財産を他人に任せておく必要はないんで、
はい、
そういう時は別に一旦成年後見人がついたからといって二度と外せないとかいう話ではない、
はい、
ということはなんとお気になれば分かりますよね。そういう理屈ではそういう話なんですけど、
はい、
お父さんの場合はそういう今言ったような怪我とか病気じゃないから、
はい、
96でお年でちょっと能力衰えちゃってきたという話なので、
はいはい、
そうするとですね、一回つけてその後もうやっぱり全然そういう人いらないよっていうふうにはなりにくい、
そう復活はしないと思うんですよ、
うん、成年後見、まあ、ちょっと今後見までいかないような気もするけど、申し立てられてそれはどちらにしてもお医者さんの判断でどういう程度かを決めて、で裁判所がこういうレベルだったら必要ですねと言って後見なり補佐なりを決めていきますの でその時に弁護士だったり、まあ、社会福祉の関係の方でもいいんですけれども、そういう叱るべき人を裁判所が選ぶと思います。
はい、わかりました。
で問題は今はお父さんは誰と生活してらっしゃるの？
一人です。
一人住まい、
はい、
そうですか。ちょっとそれは心配なところもありますよね、
はい、まあ介護に介護保険を使って、
あ、なるほど、
週に4回かそこだっけ、
あ、なるほど、
朝晩最後の、
あ、じゃあそれでちょっと安心ですね、はい、でそういうところがあって、例えば私が、まあ、だいぶ前ですけどやった時なんかは、成年後見人としては弁護士である私が成年後見人をやって財産管理をちゃんとやって、ただ実際身の回りの世話は弁護士ってそばに住んでるわけじゃないからできないじゃないですか、
はい、
でそういう場合は娘さんだったり息子さんだったりそばにいる誰々さんがやるようにみたいな、そういう指示が出ることがあるんですね。そばにいらっしゃる身内の方は誰もあまりそういうことはしたくないってことですか？
したくない、はい、
なるほど、
はい、
ちょっとお聞きしていいですか、
はい、
お父さんの面倒を絶対にこうあまり見たくないっておっしゃるその理由、もしよかったらお聞かせ願いませんか？
そうですね、うん、まあ若い時から折り合いが悪くて、まあ、私の方はもう家を出ちゃったんですよね、外へ。
うん、
でも全く家に寄り付いてないっていう状況なんです、
う
ん、
折り合いが悪いというのはお姉様も一緒ですか？
そうですね、はい、
お母様がお元気な頃ももう打ち出られちゃったわけですね。
そうですね、亡くなってすぐもう家出たんです。
ああお母様が、
はい、
そうか。でも30年前にお亡くなりになったってことはね、あなたもまだ若い18とか20歳とか、ね、はい、そういうような頃ですもんね、
はい、
それから全然お父様とはじゃあ行き来してらっしゃらないんです
ね？全くしてないですね。
ああそうですか。なんかお年もお年だからそろそろこう氷が溶けてもいいのかなとも思ったんですけど、そういうわけではないんですね。
そういうわけではないんです。はい、
わかりました。
はい、
はい、
そういうことなので成年後見が本当に必要かどうかという問題あるけれども、
はい、
96歳でお一人住まいで介護保険週4日ですかね来てもらって、
はい、
買い物もなかなか行けないっていうんであれば、
はい、
裁判所に申し立てるということはね、それは全然あっておかしくないことなんで、
はい、
それはされたらいかがかなと思います。であと、
はい、
放棄の件はとにかく相続開始したら裁判所にお姉さんとあなたはちゃんと相続放棄の手続きを忘れないで取ってください。
はい、わ、はい、かりました、
はい、よろしいですか？
はい、
はい、じゃあ失礼いたします。
はい、失礼します。
はい。